天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年1月13日タックポッドキャスト第63回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです、
うん、両方さんのワシポの3回が1月9日に配信になってましたね。約2時間ぐらいあるんですけど
2時間。
はい、
はい、
なんと私と、
はいはい、どうぞ。
はい、女房さんの対談バージョンです。
ああ、ほうほう。2時間も何時間かけて撮られたの？ちなみに
2時間ちょっとぐらいですかね。
2時間ちょっとぐらいですか、はい、2日間で？
2日間、
うん、
というのは、
なんかほら失礼があったんでしょ女房さんに。
その話しますか
いや、なんかちらりと小耳に挟みましたけれども、だからもう女房さんも早々と大道さんの宣伝を受けたと聞いてますけど
じゃあその2日間の1日目の話をするとですね、
はい、
夜にあの女房さんが収録しましょうって話だったんで、
うん、
あ、女房さんの方が家の方落ち着いたらあのお願いしますということで、あ、いいですよって始まってたら9時半ぐらいですかね、21時半ぐらいに女房さんが連絡があって、
うん
う
ん、
あ、じゃあスカイプでつなぎましょうってつないで、まあ、ちょっと打ち合わせみたいな話をして、じゃあお互いに録音して、女房さんのところはあれ実はあのクイックタイムプレイヤーでお互いに撮ったやつを、
うん、
あの女房さんが組み合わせるっていう形で配信されてる、うちはスカイプで喋って撮ってますけど、
そうね、あのタイムラグがあってどうしても合わなかったりとかするのがね、
そうそうそうそう、
ちょっと大変だったりするんで、
うん、でうちはもうスカイプで一発撮りです。女房さんやっぱ合わないのもあるけど、うん、それをまあ組み合わせてっていうことで別々に、うん、あのクイックタイムで撮るっていうことをやるっていうことで、うん、じゃあって言ってちょっと録音しようとしたら女房さんの方がうまくいかなかったんですね、
う
ん、ほんでまあちょっとコンピューター再起動したりセッティングしますからって言われて、うんうん、ちょっと待っててください言って、はい、で私了解ですって言って、まあコンピューターの前で待ってたんですけど、ちょっと時間かかりそうと思ってあのホットカーペットの上に座ってあのフールでドキュメンタリーみたいな、うん、
はい、
あの第二次大戦の時の潜水艦の話みたいなの見とったんですよ、まあ、ちょっと飲みながらね、いつものようにね、
うん、
ホットカーペット気持ちよくてですね、
うん、
いつの間にかこう意識が混濁してきてですね、うん、
はい、ちょっと待たせすぎの腹いせにって感じですか。
いや、そんなんじゃないです。で実質多分ね15分か20分ぐらいだと思うんですけど
はいはい、
でこう寒って目が覚めたらですね、
はい、
夜中の3時ぐらいでした。
ああ、またフォトカーペットってなんか3時間タイマーとかちょっとで切れますもんね。
だから女房さんから、はい、準備できました、どうですかみたいなチャットが入ってたんですけど、
はい、
フルシカと、
はい、フルシカとね、はい、はい、完全シカトってこと
ですね。完全シカトです。オールシカトで、はい、
はい、
で一応すぐに女房さんにごめんなさいって謝ってメッセンジャー送りました、
う
ん、
はいはい。
小屋さんも似たような体験が終わりにだと聞いたんですけど。
ありますね
1回か2回3回ぐらいありましたっけ。
どうですかね、もう数えたり覚えたりしてないです。
はい、何ですか、はい、数えたり覚えたりしたら腹立つだけだから、
うん、何回って言ってもそれ何回だからどうってないですもんね。あったかなかったかの話だけですもんね。
なるほどね、
はあ、
じゃあ本当女房さんには申し訳ないことをしました。
本当ですね。それで次の日に撮り直しをすることになったんですね、は
い、そういうことですね、
はあ、
もう女房さんの好きな時間にやってもらいたいということでお願いして撮り直させていただきました。
で、それで2時間ぐらいお話になって2時間ぐらいの、
そうですね、2時間ちょっと半、2時間ぐらいですかね、喋って、
うん、
2人であのいろんなこと言って、はい、
うん、
でも女房さんとか対談形式なんでわしっぽはですね、うん、対談形式でやったっていう次第です、
うん、もう出てるからね、リスナーさんの中には聞かれた方もあるかもしれない、
ね、まあそうですよね、うん、まあそのなんですかね、私の専門分野である、まあ、無線通信の話とか、うん、あと酒の話、
うん、
それからタックポッドキャストの、まあ、どういうふうに収録してどういうふうに配信してるのかっていう話をしました。
あ、私の悪口三昧な感じがちょっとふんと匂ってきましたけど、その辺どうなんですかね。
クイファーさんの悪口なんか言ったこと生まれてこの方一度もないですよ。
いや、それはなんかちょっと認識の違いのような気がしなくもないですけど。
本当ですか。クイファーさんあってのタックポッドキャストですよ。
いやいやいやいや、
ぜひわしも聞いてもらいたいですよね。
2時間でしょ。
はい、私がグズグズグズグズ言ってるだけなんですけど
その推しではちょっとなんかちょっと私も聞く気になれないですよね。ちょっとなんかもうちょっとなんかセールストークをあのタッグポッドキャストをお聞きでまだワシポを聞いてらっしゃらない方に向けてもどうですか。
とりあえず男同士の対談であの楽しんでもらえると思いますよ。あとはですね、
はい、
あの AGM 大阪の話をさせてもらいました。 AGM 大阪楽しみでしょ。
うん、
皆さん来てくださいよ。
まあ、予定があればね。
交通費個人的に出します。それから交通費出して懇親会代出して、うん、宿泊費出しますよ、うん、
いやいやいや、
その代わり見返りはある程度。
あ、見返りっていう言葉もなんかちょっと NG ワードになってませんでしたっけ。
いえ、なってません。見返りは認めてませんので、もう一個の身がつくものは言いませんけど。
あ、そうですか、
はい、はい。配信流れてないけど、それ以外にもいろいろ NG ワード、これ言うな、これ言うなって言われてるのあって、それ言ってないですよ、長いこと。
いや、長いこと言ってないですけど、うん、これもなんか、本気で怒ってるっていうのが分かるまでは、最近の結構ちょいちょいおっしゃってましたよね。
久我さんもどうですか、女宝さんのやつ、ゲスト出るってくれよって出ます？
もうね、すでにね、うん、実は打診があったんですよ。
はい、
でも、はい、ちょっと私はその大道さんのポッドキャストに、うん、まあ、アシスタントで出てる身でありながら、
はい、
大道さんを差し置いてはとても出れませんと、まずは大道さんにご連絡くださいって、うん、それはその大道さんの許可がないとダメとかそういうことではなく、まずそのポッドキャストにお出になるのは大道さんじゃないでしょうかっていうことを、まあ、女宝さんにお返ししたんですよ。
ちょっと待ってくださいね。
何？
オファーがあった時になんで私に言わないんですか？ね、
オファーがあったっていうか、
ちょっとそれもあのノンさんみたいになりますよ。
ノンさんって何？
ノンさんってあのノーネンレナさん。
あはは は, は。何？なんか問題？
はい、業界干されますよ、そういうことで。
いいですよ。ちょ
っとしきたり守ってもらわんとですよ。
何のしきたりかよくわからないんだけど。
ちゃんとその単独でタレント単独で仕事を受けるのはダメですよ、それ。
タレント単独とか仕事とかなんか全然意味のわからない言葉が並んでるんですけど。
もう絶対ダメ、それダメ。ちゃんとそういうオファーがあって私に言うてもらうと、ちょ、ノーさんにもちょっと私今から抗議しますわ。
そういう自分もなんか配信されたからなんか言いたい放題みたいな感じですね、これね。
はい、タレントに直接声かけにやめてもらっていいですかって。
何言っちゃってんのかなこれ。
いやいや、でも久我さんもじゃあ出られる予定ですか？
と一旦は、うん、また機会がありましたらお願いしますということで、で、まあ、その、なんだろう、もう少し時間がね、こう、なんか、こなれてきてからにしてください。なんか、私がめちゃくちゃにする恐れがありますからって、そういうふうに言っておきました。なんか、これは女子的にお断り系のライティングですかねって言われたので、いやいや、別にそんなつもりはなく、なんかまあ、っていう話をしてですね。分かりました、必ずっていうこと。
なんでそこで大道さん通してもらわないと困りますって、ちゃんと言わないの？
そんな、私別にそんな大道さん。
さっきかなり曖昧な言い方したんでしょ、大道さんを先どうとかって言って。まあ、それはまあ分かります。
それは別に大道さんを。
クヨさんとしてはあれですね、ちゃんと私通さないと困りますっていうのをこうやんわりと言ったっていうことでしょ、さすがです。
違います、違います。別に大道さんを通さないでおこうか、別に通そうかは別に関係ないですよ。
うちのメインパーソナリティに勝手に声かけてもらったら困るんですよね。はあ、だってタックポッドキャストの顔じゃないですか、クヤさん。看板でしょ、前言ったら。
いやいやいや、だから私は、はい、私のニュアンスとしては大道さんの番組なので、うん、先に大道さんをまずは出さないといけないと思いますって。
なるほど。
早速あの女房さんも、じゃあ大道さんって言っていただけたんだと思います。
なるほど。クヤさん聞かないですよね、
うん、
女房さんのポッドキャスト。
聞かないですよねっていうか、まあ、あの聞きたいんですけど時間がちょっと。
よかった、安心しました。
何？聞かれちゃまずいの？
いや、そんなことない。
聞くよ。聞くよ。
急になんでその態度変わるんですか？
聞かれちゃまずそうな雰囲気をあえてなんか醸し出してるところがなんか気になるん
で。いやいや、聞かれてまずいことは一個もないです。これポチも。リスナーの皆さんにもぜひね、女宝さんのワシッポを聞いてもらいたいと思いますね。
うん、
はい、iTunes のあのポッドキャスト、テクノロジーうちと一緒ですね。で配信されてます。ジャンルとしてはですね。
はい、
でまあ、大体のランキングも30位ぐらい、30位以内のところに今ずっといますんで、うん、ぜひ聞いてもらいたいですね。あの広島弁の機械で有名な女宝さんですね、がメインでやられてる対談形式のということですんで、今ちょっと話したように、クヤさんもね、いつかあるでしょ、バーンとクヤさんとの録音がリリースされる可能性もあるってことでしょ。
はい、満を持してっていう感じがいいかな、違うか。
もしかして本当はもう撮ってないですか？
いやいやいやいや、それはないと思いますよ。
え、私黙って撮ってないですか。
なんで黙ってとか、そのなんか話さなきゃいけない、なんか話して当たり前みたいな、そのこう話戻りますけど雰囲気なんですか。
いや、それは簡単に言うたらですよ、裏番組なわけでしょ。裏番組
は
テレビで言うたら、
はあ、
その裏番組にそのプロデューサー兼、まあ、ディレクターじゃないですか、この番組の。どうです、それは間違いないでしょ、
は
あ、に言わないで出るっていうのはやっぱりそれは裏切り行為じゃないですか。
でもじゃあ松尾さんをこの間ほらご一緒させて配信したじゃないですか、はい、それはじゃあ大道さんはもちろん、
はい、
あの山村さんにお断りをされたの。
いや、あれ生番組なんで、
それは関係ないですよね。
生なんで、生であれ
一緒のことですよね。言ってみれば大道さん裏を返せばそういうことですよね。
あれだって別にそれ切り取って配信してないもん。配信した。
でもしたでしょ。
あ、した。やばい。やぶヘビや。
思いっきり、思いっきり。
やばい。
してますよね。
やぶ、続いてヘビを出してしまった。まずい。そうですね。わかりました。じゃあ、まあ、自己承諾でいいです。
その、なんでそんな上から目線なのかしら。
まあ、自己承諾でいいです。もうしょうがない。わかりました。
許したるみたいな。
まあ、許したるわってやつです。というわけで、私、大道はもうすでに出演させていただきまして、ワシポのパーツ3で。もう配信されています。福田さんもですね、
はい、
そのうち、多分私に黙って出られると思いますんでね、皆さん満を持して登場させる栗原さんの回、今配信中の私の回も、楽しみにしておいてください。女峰さんのポッドキャスト、ワシポに出演したというお話でした。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2017年1月6日16時49分にリツイートした記事です。米国旅行前の手続きが変更、 SNS アカウントが確認されるように、 Gizmodo Japan からの記事です。
はい。
これはあのエスタっていうアメリカ入国する際にあのなんですかね、ネット上で申請しなくてはいけないやつですね、
うん、
はい、これのお話だそうです。
そうなんですよ、うん、あの以前はね、
はい、
ちょっと名前が違ってて3文字だった気がするんですけど、いつの間にか4文字になっていて、ちょっとびっくりしてるんですけど、ね、
なんか3文字でしたね、
うん、
なんかこれやらなあかんの、なんか慌ててなんか下にやった人がおるとか、なんかよく聞きましたよね。
このエスタっていうのの基本的なところをまあちょっと押さえておきますと、うんうん、アメリカに90日以内のまあ旅行とかに行く人っていうのが対象なんですね、
うん
うんうん、入国前72時間ですか、ほぼ3日前でもいろいろトラブルがあったりとかするとダメで、まず、まあ、例えば日本の航空会社とか日本を立つときに、出国するときに、まあ、なんていうかな、日本を出るときですね、
うん、
に航空会社がこの人はそのちゃんとそのエスタが終わってるかどうかっていうね、申請が終わってるかどうかっていうのを全部チェックするんですよ、うん、で終わってなかったら飛行機にも乗せてもらえないはずです、確か。
はいはいはい、うん、それがですね、
うん、
やっぱりその私も今ネットを探してるんですけれども、
はいはい、
72時間前って、ね、ダメだと言いながらもですね、
うん、
結局できたっていう人が
な、いやいやいや、
俺みたいです。
怖い怖い怖い、
うん、で、これがダメだったらあれですよね、あのビザ申請に行かないとダメだっていうことなんですよね、
うん
うん、という話はそうです、
はい、このエスタって言ってますけど、
はい、
電子渡航認証システムですね、
はい
は
い、
はお金がいるんですよ。
お金かかるわけですか、これやっぱり、
うん、そう、
ビザの申請するのと一緒ってことですね。
そうそう、14ドルぐらいお金必要なんです、
うん、やっぱクレジットカード決済できるんですか、やっぱり。
できます、できます。
うん、
私も以前取ったことがあるんですけど、うん、まあ、結局その間行かなかったんですが、うん、その時はパスポートの番号が変わるとまた申請し直すとか、
あ、まあそうなんでしょうね、
うん、どうかとうとういろいろあってですね、初めのね、お試しの期間かなんかにいついつまでに申し込むとそのエスタの登録料が無料ですみたいなキャンペーンがあったので、
うん、
その時に申し込んで、
もう一回あれでしょうね、みんなそっちに移行させようとしたってことなんでしょうね。
そういうことですね。とりあえず
手続きを減らすためにですね。
そうです、うん、あの、まあ、行っても行かなくても行く時に登録するってなるとすごくあれなので、行く予定がある人とか、うん、パスポート持ってる人は今やっといた方がいいよみたいな、こう初めの時にですね、
うんうん、
あのその時エスタっていう名前だったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、とにかくこのね、あの電子渡航認証システムを一回登録したことがあります。まあ、それから今ちょっとパスポート変わっちゃってて、
うんうん、
まあ、なんとなく私の生活でアメリカ行くことないなとか思ってるので、まだあのその再登録はしてないんですけども。はい。
で、その申請にですね、あのソーシャルメディア の、
うん、
あのアカウント名を書けっていうのがあるそうです。
うん、
はい。 まあ言ったらフェイスブックやツイッターとかインスタグラムとかですね、うん、とか以外に、まあそのある地域でしか使われてないようなものとか、まあいろいろあるらしいんですけど、でここにそれを書いてですね、どうされるんですかね、これなんか見られるんですかね、ツイートとか例えばその書き込みとかを、
うん、そのためですよね。
も
う、じゃあ結局ねこれ、はい、やったとしても、
はい、
こういう言い方がどうか分かんないけど、このやばい私はそういう人ですっていうアカウントを申請しますかねっていうところはあるんですよね、
う
ん、
そうですよね。しかもですね、しかもこれオプションらしいですよ、うん、
本当にやっていない人とか、はい、知らせたくない人っていうのはオフにしてと申請することができるけれども、まあ ね、それによって弾かれるかどうか、入国できるかできないかっていうのはちょっとまだわからないですっていう、まあ、
別問題ですもんね。別問題、
そういうことなんですね。それはアメリカの政府側にその主権はありますっていうことなんですよね、ま
あ、向こうに選ぶ権利はありますからね、
うん、っていうところもあってね、
クエさんのアカウント変えてできるかどうかやってみようかな、
はい、あーこれ人のアカウントとかもできちゃいますよね。
もう簡単にできますよ、絶対本人認証ないわけですから、
むしろね、
うん、ね、
うん、
だからトランプ次期大統領のツイッターアカウントとか変えてみたらどうですかね、うん
止めませんけど、どうぞ。
もうぶち切れられたりしてですね、
これなんかこれに相違ございませんみたいなサインとかするんじゃないんですか、これ、
まあ、するんでしょうね、虚偽の申請、
うん、虚偽の申請が発覚した時とかは、まあ、もう本当どうなっても知らないよみたいなことですよね。
そうですよ、
ね、日本に帰れませんよぐらいの感じだと思いますよ、これ
絶対入国できないでしょうね。
入国できないっていうか、入国することはできてもその後お縄になって日本に帰ってこれないかもしれないですよね。
それはそれで楽しそうですよね。
ああただいろんな日本政府高官とかいろんなとこに迷惑をかけてね、ブラックリストに乗りますよね、これその覚悟は終わりですか。え、仕事が休みになるどころか仕事なくすかもしれないですよ。そうね、それぐらいの覚悟をお持ちで、はい、
それ困るな、
望んでいただければいいと思いますけど。
というわけでこれね、クワさんが言う通り本当にそのやばい人は書かないでしょうし、
うん、
でまあどうなるのか分かんないんですけど、将来どうするか分からないとしてもそういう項目ができたということが、まあ一つの何ですかね、進化というか変わっていくということの表れなんでしょうね。まあその本来はビザを申請しなきゃいけないところを、ある特定の国の人だけこのエスタでいいよというようなものですから、アメリカに主権があるこの入国ですからね、アメリカのやりたいようにやるっていうことは仕方ないことですね。これは
実際ね、これで容易にこうなんですか、ウェルカムみたいな風に入れて中でテロこう活動とかね、
うん、
なんか地下活動とかされたらシャレにならないですからね、
う
ん
う
ん、ま
あ、本当にシャレにならないですからね、
うん、
はい、というわけでこのエスタの SNN ですね、これからどういうふうに運用されていくのかなっていうのはちょっと見ておきたいと思います。また皆さんのね体験記なんも聞かせていただきたいなと思っておりますので、体験された方があったらまた教えてください。
はい、
2017年1月8日13時23分にリツイートした記事です。通話サービスの進化やコンテンツ連動SIMも流行る、格安SIMの2017年を予想する、アスキージャパンからの記事です。
はい、
はい、まあ、去年ですね、格安SIMはいろいろ進化したなという話です。
うん、
うちの番組で取り上げたように、楽天モバイルがリアル店舗を作ってですね、
うん、
でなんですか、今まで弱いと MVNO は弱いと言われていたその通話サービスもだいぶ拡充されたじゃないですか。
はい、
5分間ならかけ放題とかですね、
うん、
いろいろありましたんで、今年はどんなもんが流行るのかなっていうのの、まあ、大予想っていうことですね。
うん、
で、まあ、一つ目が2017年はより多様化する格安SIMの端末、
うん、
二つ目はまあ通話サービスがさらに進化、コンテンツ連携ですね、例えば LINE でやったようなやつですね、
何でしたっけ、 Facebook とかね、
あ、そうそう、
は無料とか、特定のものは無料っていう、うん、そういうことですね。はい、
三大キャリアの構成、まあ今までやられっぱなしやったんでっていうことで、あとはPC で通信機能を持つやつに直接入れる SIM とかですね、はい、
うんうん、
というところなんですけれども、
うん、
これどうですか、そのやっぱり多様化する格安SIMの端末ということで、結構なハイエンド近いマシンも出てきてますよね最近。
そうですね、まあ、あまり考えずにもうこれなら大丈夫って言われて、はいはい、こうマキシマムなものを選びがちというところもまあありますしね、まあ、ありますよね。私たちの場合はもうなんか選択肢はなくて、うん、画面が大きいか小さいかと、あとは容量が小さいか、
ね、まあそうですね、
大きいかっていう、はい、だけですからね、 iPhone のその選び方っていうのはね、はい、もうなんかそれ以外のところで選ぶっていうのはもう考えてないですからね、
うん、確かにもうユーザーインターフェースが変わること自体も私億劫ですもんね、すでに。
そうですね、で、うん、 まあ、アップルは基本的にもうその何ですか中身と、うん、まあ、ソフトウェアの中身とハードウェアっていうのをまあ同じ会社が作っていて、まあね、しかももう単一なので、まあ、私たちはこれがその何ていうのかな、その使い方が違うとかどうのこうのっていうことにはね、こうないっていうのはもう、うん、はい。
そうですよね、まあ、大きいかろうが小さかろうが、まあ、とりあえず OS は一試合しですよ、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、という話ですね、
ね、
うん、
はい、
そういう意味ではその今ちょっと通話サービスの話もするとですよ、うん、通話サービスこそやっぱりねいろんな国で対応してくれるのがありがたいわけじゃないですか、
はい、うん、ただもうほとんどの人が海外で使うってことを前提に考えていないので、
うん、
まあ、
そうですよね、
はい、
ならばやっぱり
という話ですね、う
ん、日本国内で使えてやればいいんで、うん、そんなにまあ高い端末いらないっていうことでしょうね、うん、4万円ぐらいまでの端末で十分じゃないかなっていうことですね、
う
ん、
はい、ということですね。ただ、うん、私のブログなんかでももう5年ぐらい前からずっとその SIM ロックフリーの端末がどうしていいのかっていうのと、あとそういうのに対応して、まあ、海外旅行に行ってもその現地の SIM が入れられますよ、購入して入れられますよって、購入の仕方、設定の仕方すべて、まあ、そのまあ手ほどきを文書で書いていて、かなりのアクセス数があるんですよ。でやっぱりそういうのを見て、じゃあその近場の台湾に行くのにいつもは高いそのキャリアのお金を払って、キャリアに高いお金払ってるけどそういうのやめて、じゃあ今度はそういうのをチャレンジしてみようかなっていう人はかなり増えていてですね、はい、もうすごい混雑なんですよ、その新売り場
の
窓口がね、すっごい混んでて、でそれで今までは空港だけのサービスだったんですけど、空港じゃなくて一部の市中の店舗でも、台湾の場合はですね、はい、街中でもできる、旅行ができますよみたいな風に、はい、なったっていうことになってですね、すごい勢いになってますので、そういうことをきっかけにやっぱり今シムロックフリーにしてみようかなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうような印象は受けますね。で MVNO が音声通話にが力を入れ始めたっていうのは、もちろんその、まあ、三大キャリア大手がそれ用に開放したっていうのがまあ前提の話ですけれども、はいはい、まあ、そうです
ね、音声大規模ですね、うん、
はい、っていうのはまあそれはもう大前提のとして話としてはあるんですけれども、
はい、
その他にやっぱりなんていうのかな、もう取り込み口がですね、お客さんの取り込み口がやっぱりそのテキストメインとか通信の端末としてのメインではの使い方ではなく、はい、電話としての使い込みを希望される方、うん、そういう年代の方が増えたんじゃないかなっていう、まあ、例えばそのやっぱ年齢層が上の方、うん、やっぱテキストを打つのがちょっと億劫で、うんうん、すぐ電話しちゃうっていう方ですね。
わかります。
はい。
それ、そうですね。うちの番組で取り上げたように、中部地方の郵便局で IIJ が端末込みでやるっていうのをやったじゃないですか。
はい。はい、
あれもまさにそうですもんね。音声通話の方がメインですもんね。あれもですね。うん、でコンテンツ連携っていうのはこれもあれですよね、2016年に出た特徴でしたよね、
はい、
うん、LINE をやるなら LINE の LINE モバイル使えば、
はい、
まあ、とりあえず LINE でやるパケット代はまあ無料みたいな感じでしたね、
はい、ただそれも問題がないわけではないんですね、うん、要するにユーザーがどういうところにアクセスしたっていうのを要するに逐一監視してるっていうことの裏返しですからね。
まあそうでしょうね、まあそれはそうでしょ
う
ね、
うん、
はい、だからフリーテルなんかはあれでしょ、ツイッターとか LINE とか Facebook、Instagram の利用はプランによっても全くパケットのカウントしないっていうことですから、
はい、
どんなこと上げてるかやってビッグデータ取られてるんですよ、どうせ絶対。
そういうことですよね。そういうことをあまり意識せずにというか、やっぱり安いとかいいって言って飛びつくかどうかっていうところももうちょっと考えないといけないなという、うん、こういう考え方ありますよっていうことが、まあ、こういう番組で、はい、お知らせしないといけないんじゃないかなと思います。
で、うん、三大キャリアの構成ですけど、うちの番組の年末近くに取り上げたように、
うん、
三大キャリアがあるでしょ、20ギガみたいな25ギガ30ギガっていうプランを出してるんですよね、うん、これですよね。25ギガは違うか、25ギガは B モバイルでしたね、失礼しました、
はい、
30ギガとか20ギガは確かに割安ですもんね、そこまで使うならですけどね、
はい、
1ギガあたりの値段は MVNO に負けないぐらいのお安さになってますもんね、はい、
例えば私たち iPhone だけで30ギガ使うって結構なボリュームですよね、
難しいです、難しいです、はい、はい、動画とか見る人はすぐ行っちゃうのかもしれないですけどね、はい、
うん、
小屋さんのがお持ちの Chromebook、
はいはい、
あれがGoogle プレイに対応したんですよね、確か。
しました、
うん、だからあれなんかも直接これ SIM 刺さってほしいなっていうところじゃないですか、小屋さんどうですか。
そうね、
だから、まあ、Chromebook に直接ね、うん、刺す SIM を刺して、でそれで、ねはい、例えば Facebook やとか LINE だとか、うん、あとは何、はい、Twitter が カウントしないっていうのはだいぶありがたいですよね。
あ、そうですね、うん、あの以前発売されたあの、はい、サーフェイスでは、うん、あの SIM が直接させるっていうものがあったんですけれども、
あった、まあ、そういうふうに今年は私はそういうふうにあの Chromebook の直接 SIM 刺さるのが出て、それに合うような SIM が出るっていうのが、うん、まあ、ちょっと期待してるんですけどね。
そうですね、うんうん
うん、というわけで SIM フリーの端末も増え、それに刺さるような MVNO の SIM も増えていきましたね、うんうん、これはやっぱりどっかいろんなところでですね、あの発売してやるということで普及は広がるんでしょうけれども、私思うにやっぱり小林さん、店舗があって人が売ればですよ、それだけコストかかるわけじゃないですか。
はい、
ね、なのでだからその店舗がどこまで広がるかっていうのは MVNO のその安さとまた相反するものなんでですね、2017年も MVNO の格安 SIM の動きに注目していきたいと思います。
はい、
2017年1月8日17時10分にリツイートした記事です。ツイッターが投稿済みツイートを編集できる機能を検討か、ネトラボからの記事です。
はい、
これはツイッターの CEO がですねツイートで、まあ、いろんなことを考えてますよとツイッターのサービスで、
うん、
でここに、まあ、編集は必要ですよとかっていうものの書き込みが多かったので、
うん、
まあ、ちょっとツイートの編集機能を追加する必要があるんじゃないかって発言があったということなんです、
うん、
これどうですか黒田さん、
編集履歴が残るとか、
うんうんうん、
そういう風ならいいんですけど、うん、結構ツイッターって前回の配信の時にも言ったようにね、
そうなんですよ、
結構なんか言いっぱなしみたいなところがあるので、うん、ちょっとどうかなっていうところもありますね。
ありますよね。
リツイートバーって稼いだところで全然違う内容っていうのは、ほら、前に Facebook であったじゃないですか。Facebook でこう、はい、すごくいい話っていうのをこう、うん、みんながリツイートしやすいようなその
内容、深い話みたいなやつ、
そうですそうです、はいはいはい、でそういうのにしておいてすごくその、まあ、シェアが広がったところで、うん、全然違う広告に差し替えちゃったっていうのがあってね、そういうのがあったので、あの、まあ、なんか同じような匂いがしなくもないんですよねこれね。
うーん、もしもう間違ってたら消しちゃえわけじゃないですか、
うん、
思いませんか。
うん、
だからこの私は編集するっていうのはやっぱ反対ですね、
うん、あとねやっぱりね、うん、すごくいいこと書いたのに、うん、ちょっとそのなんていうのかな、誤字があったとかっていうのは、うん、ああしまったなって思う時はあるんですよよくね、
うん、
でそれはその例えば iPhone とかそういう端末が自動変換っていうか、うん、その何ですか、予測変換みたいなのしてくれるじゃないですか、
うん、私もそうです、予測変換されて間違えるっていう、
そうなんですよね、うん、なのですごくそういう点では誤字が脱字よりも誤字が増えたなっていう気がしますね。
うーん、
そういうところはやっぱり直したいなっていうのは残るので、
はい、
気持ちは分からなくもないです。この辺の投稿済みを、まあ、編集できるかどうかっていうのはね、やっぱり、うん、希望はあるとは思います。
そういうとこなんでしょうね、うん、でもなやっぱりツイッターのそれだと良さが、その文字数の制限の話とかもあるじゃないですか。
でもね最近ね、うん、文字数の制限っていうのは、うん、かなりこうみんなこういろいろ技を駆使して、
うん、
例えばノートにすごい長文を書いて、うん、最高4枚まで画像が貼り付けられますよね、
うん、
ですのでそれでこうなんていうのかな、長い長文を、うんうん、
貼っつけてね、
ことはね、はい、克服してるっていう感じがしますので、うん、これはなんかちょっともうクリアしてきたかなと思って。
しかもあの URL 自体はなんかそのカウントしないとかあるでしょ、うん、この前の記事取られるとね、
はい、
あんなんもあるしですね、
うん、
でもやっぱり何度も言いますけど、ツイッターのこのこれ書き換えるのはダメっすよ、はい、
ダメ、
ツイッターの、うん、書き換えれるようにしたら、うん、ツイッターのいいとこがなくなっちゃいますよ。私はそう思いますね。だってクヨさん、私が書き換えたりしたら怒るでしょ絶対。
内容によりますよ。
あ、はい、誤字脱字程度ならいいけど、
はい、内容がなんかその180度変わるみたいな内容でね、日本語ってほら結構最後の語尾で変わったりするじゃないですか。
変わっちゃいますからね、
はい、そういうのはね、うん、と思いますね、
うん、例えば私はクヨさんのことが好きですっていう風に書いたやつをね、
うん、
ね、クヨさんは私のことが好きですって書き換えられたら困りますもんね。
もちろん
という話と一緒でしょ、
はい、
いやもちろんって言いました。
あ、もちろん。だからなぜその題、その例題を出されたのかがなんかちょっと分からなかった。
いやいや、もう極端な例です、極端な例として、
極端な、
うん、という話と一緒で、はい、やっぱりそういうふうに180度変わるようなことが書かれたら困りますもんね。
うん、
うん、ま そういうところから考えてもそういうのは危険ですよね、う
ん、はい、でもこのなんか財政的にも不安定な状況でこう、はい、またこういうのってリソースとしては余分にこう負荷がかかるわけじゃないですか、うん、考えてもね、うん、さっき私が言ったみたいに編集の履歴が残るようにしたらいいんじゃないのみたいなことを言いましたけども、うん、もしそれが実現したとなるとやっぱり保存する、いりますからね、
うんうん、でも今久保さんが言ったように逆に言えばですよ、いろいろと不安定なところがあるのでユーザーの意見を取り入れてこう、うん、まあ、延命措置をしようっていうところもあるのかもしれないなと思ってですね、う
ん
う
ん、思いっきり迷走しちゃってますよね。
まあそうですよね、うん、はい、まあ、このツイッターのこの記事を書き換えるというのいろいろ論争があると思うんですけれども、まあ、私としてはですね、これはない方がいいなと思っています。ツイッターのファンの方いろいろ意見があると思いますけれども、これ今後ですね、このツイッターがどういうふうな処置をしていくのかによってまた人気がね出たり陰ったりすると思いますので、まあ、楽しみにしていきたいなと思います。
はい、
2017年1月8日17時19分にリツイートした記事です。 Wi-Fi で高度なタイミング同期を可能にする Wi-Fi サーティファイドタイムシンクが発表される、ギガ人からの記事です。
はい、
これは Wi-Fi 規格の策定を行う Wi-Fi アライアンスがですね、新年の1月の5日にですね、複数の Wi-Fi 機能で時間軸を同期させることが可能な技術ということで Wi-Fi サーティファイドタイムシンクというのを発表したそうです。
はい、
セスで出たそうです。
はい、
これはものすごい、まあ、言った単純な話ですと、右と左の別々の Wi-Fi 機器で音聞いたりするような、まあ、ヘッドホン作ったとしたら、うん、これやっぱり必要ですよね。
うん、
人間の耳ってほら意外と右の左って音の差がちょっとでもあったら気になるでしょ、
うんうん、
遅れすぎがあったら、
はい、
だから Wi-Fi でやるスピーカーなんかはこういうのを使うようになるんでしょうね。
そうね、
うん、でもいろんな風に期待したのは医療機器なんかもこういう時間がシビアなのあるんでしょ、小屋さん。
あるんですよねきっと、
うん、そういう時にも使えますかね、
う
ん、
というふうに記事では書いてありますけど、具体的に何っていうのがまだこう物が何もないのでね、こうなんていうのかな、分野的にこう広がりそうな分野についての期待を促しているっていうか、
はい、
記事の締めくくりはそんな風なので、ちょっとあまり具体的ではないんですよね。
うん、
何でも応用できますという、まあ、この基礎技術ですからね。
まあ、まあそうですね。
うん、はい、
まあ、略して Wi-Fi タイムシンクっていうらしいんですけど、
ほう、
サーティファイドって何やったんですかねっていう話ですよね。でしょ、うん、
はい、
どう考えても Wi-Fi タイムシンクの方がなんかしっくりきますよね、はい、意味としても
どういう意味で使ってるのかちょっとよくわからないですよね、う
ん、わかんないですね。とにかく、まあ、Wi-Fi を使って時間を同期させるっていうことですね、
うんうんうんうん、
これやっぱデジタル機材で大事ですもんね。昔はそのクロックっていうのがあって、うんうん、データの機器同士をそのクロックによってつないで同期させてやるっていうのも本当にあったわけですから、うんうん、有線の時はですね、まあ、そういうのを Wi-Fi でもできるっていうことだから、何なんですかねこれ、遅れ進みっていうのをちゃんとあれですかね、認識させてやるとか、もしくはその時間情報をずっと出し続ける周波数を別に設けるとか、そういうことをやるんですかね、
これね、
うん、
記事がざっくりしすぎて全然読み取れないんですよね。まあ、申し訳ないんですけどね。
CS でまあ発表されたばっかりで、
はい、
まあそのなんていうんですかね、本当にまあこんなことですよっていう策定が始まったとこなんですかね、はい、今から。
はい、でね、よくあるんですけど、セスこれ1月の初めにね、こう、うん、なんていうんですか、3日ぐらいにもう飛行機で飛んでっていうのをこう、はい、お友達の間でね、セスに行く人見てるわけじゃないですか。はい、Facebook のタイムライン上とかで、はいはい、でも。この後発表があってこうぼちぼちそういろんなこういう新しいものを見ましたっていうのをまあ現地からこう情報共有でいただくんですけど、だいたい開花するかしないかは私いつも夏ぐらいに結果が出るんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。
とりあえずまあこういうことやりたいですというので、うん、はい、じゃあそれが有用か有用じゃないか、使ってくれる人がいるのかいないのかっていうのは、はいはい、まあ、ちょっと先に結果出るんじゃないですかっていうことですね、
うん、そうなんです、大体そんな感じがしていて、うん、去年のもやっぱりソニーが新しい単焦点って短い焦点距離の、プロジェクターを出しましたよね、
はい、
それもやっぱり 夏ぐらいに発売の予約開始ですみたいな風になったんですよね、
うん
うんうん、ですのでなんとなくそういうイメージでいて、これこんな風 ように言ってますけど、はい、もっと先にならないと形になったものは出てこないんじゃないかなっていう気がしています。ましてはこれ基礎的なものでるので、もっとこの各社が取り込んで製品になってっていうのはひょっとしたら1年ぐらい先になるかもしれないですよね。
うん、まあそうでしょうね。
うん、次のねセスで実はこの次のセス、来年のセス、うんうん、セスでその製品がバーンって出てくるんじゃないかなっていう気もしなくもないです。
まあ確かにそうですね。だからどんな風に使うのかやっぱりちょっと想像できないですもんね。全く想定とは違うものになっていくかもしれないですもんね。
そうですね、こうなんかちょっと分かりにくいですよ ね、 もうね、うん、IoT とか言った時点でね、もう何にでもいけるっていう
本当ですよ
雰囲気があってね、この書き方はちょっとまあこう基礎的なものなので仕方がないと思うんですけど、こうなんていうのかな、こうやんわりしすぎというかふんわりしすぎだなっていう文章な気がしていますね。
はい、と、うん、いうことはそのニュースを、このニュースをやらなきゃ私があれですね、に問題があるってことですね。
別にそんなことは申し上げてないんですけど、はい、ちょっとなんかこの記事に金銭は私は触れていないです。
すいません、なんかまたニュースセレクト悪くて、
いえとんでもない。まあセスから何かねちょっと引っ張ってくるっていうのはなんとか時期的に、まあ、
ありがとうございます、
打つしかなと思ってますけれども、
その意図があったの分かってもらいましたか。無理やり CS で面白そうなのなかったんですけど、
はい、
はいはい、なんかあの 3D のなんかなんですかプログラムの立体投影とかあんなばっかりやったでしょ、はい、なんか今回、はい、みんなが流してんの、
うん、
まあ、あれ見ても
そ、 う、ね、
はあ、それがどうしたんって話で、
はい、ヒュンダイの何でしたっけこう、はい、二輪のこうスケートボードみたいなのとかね、うん、ああいうのとかも、うん、今更みたいな感じのが出てたりとかしてましたけどね。
あでもあのホンダが作ったこけないバイクはすごいですね。
ほうほう、それ私見てないですね。
本当ですか、見てください、あの犬の散歩みたいに、あの自律的にバイクが自分で立つんですよ、
はいはい、あなんかアイコンだけチラッと見かけた気がするけど、はい、記事は読んでなかったな、
はい、でそれでこう人が歩いてついてこさせるようにしたら、あの大きなバイクがこけずにちょっと進んでは止まり、うん、ちょっと進んでは止まりってする。
おなんかこれの村田製作所のなんとかくんみたいな、そうそう、
なんとかくん、村田くん、
村田くんでしたっけ、
あれのでかいバージョンみたいなやつです、
はい、あ素晴らしいですね、
はい、というわけでこの記事は、まあ、あんまりあのなんですか深い読みはできなかったわけですけれども、このセスのですね、はい、最新の技術の発表とか、最近は車屋さんなんかも頑張ってますもんね。
そうトヨタさんが ね、 ね、
頑張ってますからね、
発表もありましたしね、
うん、なのでまあ CS 面白いなと思います。まあ、私はあの全然あの行こうなんて全くこれポチも思わないですけれども、ラスベガスで一回は遊びに行きたいなと思ってますんでね、はい、
あの酒飲みに、
そう行ってたら多分こいつ飲みに行ったなと皆さん思ってください。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
昨日聞けなかったので本日聞いています。冒頭は当日聞けなかったものが流れて嬉しかったです。とひろふわさんから1月7日11時17分ツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね、1月6日の配信の話で最初に生配信の一部が流したっていうことですね、
うんうん、
あれも本当疲れるとこ少なかったですからね、もうほとんどグダグダやったでしょ私。
私が出てくる前を知らなかったのでどれぐらいグダグダなのかっていうのは、うん、まあ想像にあまりある感じだと思いますけど、
はい、
本当にグダグダだったんですね。
はいちょっと生配信関係の話続きます、どうぞ。
はい、明けましておめでとうございます。 YouTube 生配信楽しかったですよ。年末年始仕事だったんで癒しになりました。とイクラムさんから1月の6日10時7分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらこうやって言ってくれる人もおるんですよ、ほら癒しになりました、癒しに、
あ、はい、イクラムさんは1月の6日にツイートされてますけど、はい、これは年末の配信を生でお聞きになったのね、まあ、
聞いてくれたんでしょうね。はい、
あ、なるほど。
ほんでまあその部分が流れたんで、うん、あ楽しかったですよっていうこと言ってくれてますから、うん、
グダグダでしたよねとは書けないですよねイクラムさんもお気遣いいただいて申し訳ないですね。
みんなセクハラでしたよねって書けるけど、グダグダでしたよねはさすがに書けないんですね
いくとだと思う。
はい、イクラムさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。大晦日は早い時間から飲みすぎて 配信時間まで持たなかったですとみどりんさんから1月の6日9時1分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
なんやもう配信の11時半までも持たなかったわけですね、う
ん、人のこと言えないですよね。
私ちゃんと来てましたよ。
それ配信だからってことじゃなくてですね、
はい、
女房さんにもやらかしちゃったんでしょ
まあオープニングであったようにね
、はい、
だから実は私あの大晦日の日も本当は生配信終わったら、はい、あれ行こうと思ってたんですよ。あの初詣。
初詣、
うん、寝てしまって、
ね、そんだけさらさらあれでしょ
いやいや行こうと思ってたんですよ。寝てしまってまたパッと目が覚めたらね朝の4時ぐらいですよ。
ははは
4時でもええから行こうかと思って寒い中着替えて行ったんですよね。
はい、
はい、あの上の近所の大江神社っていう神社に、
はいはい、
ほんだらあの無情にも、
はい、
扉閉まってました
あれなんかその通夜通して開けてらっしゃる、
夜通し開けてると思ってたんですけど開けてなかったです。ほうほうほう、まあ、次の日の朝早く行ったら、うん、開いてました。5時半ぐらいに行ったら開いてました。
ほうほうほう、そういうこともあるんですね。
まあ、そうですね。というわけでみどりさん残念でした。まあ一部紹介させてもらいましたけどね、まあ、あの時の生で喋ったくださん、うん、本当可愛かったな。
そういうなんかそのなんか、はい、逃がした魚大きかったなみたいなそういう嘘っぱちはいけないと思うんですよ、は
い、いやいや本当に可愛かった、聞かせたかったな。みどりさん残念ですね。はい、みどりさんコメントありがとうございます。
いやらしいありがとうございます。次は私もクイファさん登場前に寝落ちしてしまいましたとブラッフォードこの世界の片隅にさんから1月の6日8時51分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラさんも残念ですね。
やめれやめなはれ
本当にあの生配信のクイファさん可愛かったですもん。
いや、いつも通りですよ。
私もクイファさんのファンですよ、ずっと言ってるように。もうファンとしてなんてもう惚れ直しました。本当に本当可愛かったです。それを聞けなかったんですもんね、この年の初めに。残念だな。
なんだろう、このなんか見てもない魚の尻尾だけでこうなんかいやこれぐらいありましたみたいな手をいっぱい広げて言うみたいな、そんな感じがしますね、
はい、いやいや本当に本当に可愛かったです、はい。まあ、新年早々ね逃した方はこの年始での可愛さを1年かけてまた再現しますんでね、ぜひ今年いっぱい聞いてください。
はい
はい、村さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。早速今日運転中に聞きました。冒頭からいきなりの登場人物の多さ、これが年越しの時の配信だったのかと思って聞きました。地元の氏神様に初詣に行ったので生で聞けなかったのが残念です。大道さん今年はキンクワードにご注意を。あ、明けましておめでとうございます、びっくりマークと。ペギーラーさんから1月の6日18時3分ツイートいただきました。
はい、ペギーラーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりあれですね、あの初詣に行ったら聞けないですよね、
うん、
私は逆ですもんね、初詣に配信したから行けませんでした。
まあ、でも、まあ、まあその方の状況とかいろいろがございますけれども、まあ、これ初詣に行きながら、はい、あの YouTube 動画を聞くっていうのもちょっとまあどうかなと思いますのでね、これはそれですけれども、はい、一つご注意いただきたい点がですね、
はい、
今年は禁止ワードにご注意よって書いてあるんですけど、うん、今年ではなくこれからずっとですよ。
これね、
うん、
実は、
うん、
禁止ワードの話を生配信でやった時に出たんですよね、
はい、
この話
出ました。
今年は言いません、来年言おうと思ってるでしょって、なんで分かったんか不思議でしたもんね、あの時。
いや、その大道さんの手打ちも見え見えだもんその話も YouTube ライブの時にしましたけれども、
はい、
この短くはないこう付き合いの中で私もいろいろ経験して培ってきましたので、ここはもうちょっとポイントとして、もう多分言うだろうなと思ったらやっぱり言ったみたいな感じで、
2018年になった瞬間に言うよりもが開けたもんねって言いそうでしょ
もが開けた
、
はい、もう絶対それ許しませんから、だんだん一つずつ増えていくんですよ、これから禁止ワードが。
わかりました。
年を重ねるごとに
気をつけます。
はい。
はい。ベイラさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
あ、そうですね。はい、本年もよろしくお願いします。
お願いします。
年越しライブ参加したかった、びっくりマークが2つです。配信はないんですか？クエスチョンマークとコーヒーさんから1月の5日12時40分ツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これは電気屋ウォーカーのコーヒーさんですね。はい、参加したかったってことで実は声かけたんですよ、
うんうん、
出てもらったのはゆくももさんと ワンボタンの松尾さんと、まあ、クヨさんですけれども、うん、それ以外に、ワシッポのニョホーさんと、
うん、
電気屋ウォーカーのコーヒーさんにも声かけてたんですね、うん、でどちらもまあちょっと家庭の都合で出なかったということなんですけれども、
うんうん、
コーヒーさん出たかったみたいですね、
うんうん、なんかどこか移動中だったりとか、
まあそんな感じ
で遠出だったりとか、そんな感じだったんですかね、
はいはい
はい、うん、
今年の年末の奥田さんやりますか、じゃあ
だから何度も申し上げますけれども、
はい、
取れない側の人なんですよ。
どうにかそこなんとか。
いやいやいやいや、
で年越し対面生配信しますか、じゃ
あ。しない、絶対しない
そのなんかすごい拒否にやめてもらっていいですか、マジ拒否にやめてもらっていいですか。
はい、なんかね、もう本当なんかね、こう配信になる前に私、
はい、
まずその話が持ちかけられた時に申し上げましたよね、
はい、
グダグダになる可能性があるから、
はい、
やらない方がいいんじゃないでしょうかってご忠告申し上げたんですが、
はい、
次の、まあ、ちょっと置いてからやっぱりやることになりましたみたいな感じでしたもんね。
クエさん、その話の続きはですね、
うん、
次のコメント読んでみてもらってからでいいですか。はい、
はいはい、
まあ、先にコーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
クイホーさんが来たら雰囲気がうんぬんってのは超絶いい意味ですからね。ネガな様子は皆無ですからね。びっくりマーク、クエスチョンマークがついてまして、
はい、
なんかもう超焦り顔 の, お顔なんですが、
はい、
ゆっくりもばっていってねさんからの1月6日19時16分のツイートです。
はい、ゆくもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら別に
戦車様じゃないの。
クイホーさんのおかげでちゃんと閉まったわけじゃないですか。
おかげで、それまでは
最初から出てくれたらこんなことにならなかったわけです。
いやいやいやいや、
だから最初になんかやるのはやめた方がいい、出られへんしとかみたいなこと言って結局出たわけでしょ。ってことは最初から出てくれたらもっとピチッとしまって。
違う違う違う、だからこれなんかまあ裏話になりますけど、こうやってる最中に大道さんからメッセンジャーがちょいちょい来るんですよ。
はい、
私はその年越しそばは年越しに食べたいっていう人がいるんでね、
は
いろいろこう準備して小1時間かかってこう準備するわけじゃないですか、
はい、
そのタイミングの時になんか出れるタイミングになったら出てください、いつでもいいんでみたいなのがまだですかみたいな感じのでメッセンジャーがバンバン来るんで、これなんか私出ないと終わらないのみたいな感じにだったんで、
はい、
でも打ち合わせも何もなくどのタイミングなんだろうなっていう、
まあまあ、そこに答えを言うともちろんクヤさんが来るまでは終わらないつもりでした、うん、はい、
はい、
クヤさん来てくれてよかったです。終われて
これって考えると結構絶妙なタイミングだったんじゃないですか。12時
15分
10分とか15分とかそれぐらいですもんね、うんうん、
ちょっと遅かったですね。
とか言わない。なんだろう、このなんかここぞとばかりになんかこう無意味なダメ出しがこうなんか
もうそんなことなんでラボで見えるから。
もうちょっと早くとか言われてもこうなんかね。
本当にまあご
質問。これはちょっと変ですよね。こう12時すぐにポーンって出てくるっていうのもね、まあ、むしろ無理だったんですけどね。
いやでも逆に12時になった瞬間出てきてくれて。また消えるっていうのを、うん、消えたら面白かったかもしれないですね。
あーなるほどね。
明けましておめでとうございますって言って、
うん、
俺今クヨさんの声したよねって言ったけど全然出てこないっていう。
あーなるほどね。そこは考えてなかったな。ただちょっとお蕎麦が伸びるのは嫌だったんで、私も自分の分のお蕎麦をゆっくり食べてから出てったらあの時間だったんですよ。
ありがとうございます、
はい
はい、というわけでゆくもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
2017年の年末配信もできたらしたいと思ってますんでね、よろしくお願いします。
はい、
次はクヤさん出てくれますよ。
何か勝手におっしゃってるのかちょっと意味がわからないけど、
はい、
はい、番組で知ったスクラッチに小6の息子を巻き込んで冬休みに取り組んでいます。スキーや旅行に誘っても乗ってこなかったのにスクラッチには興味を持ってくれて久々にコミュニケーションが取れました。 IT を学ぶことでコミュニケーションが図れるのもいいもんですね、と眉のぼりさんから1月の6日4時38分ツイートいただきました。
はい、前のぼりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、スクラッチのことをですね番組で知ってもらって、
うん、
元奈良支部長の若林さんとか、
うん、
またうちの東京副支部長の倉本さんの著書スクラッチ解説本ですね、
うん、
それを買っていただいて、まあ、息子さんとやってるということです。2015年の夏にはあれですもんね、タックでスクラッチ勉強会とかやりましたもんね。
何かあの、はい、やりましたもんねって私に同意を求めないでください。私はタックのメンバーではございません。
まあそうですよ。それぐらいまあ、はい、タックはスクラッチに力入れてますんで。
ああ、そういうことですね。はいはい。
なんでか知らないけど、うちの、あの、メンバーはスクラッチに縁がある人が多かったんですよね。不思議なことに。
うん、
あれびっくりしましたよね、本当に。まあみんな教えようっていう気持ちがあるということですね。というわけで、息子さんとコミュニケーションが取れるということで、まあ、江ノ森さんももともとスクラッチやられてたわけじゃないんでしょうけれども、まあちょっと本読めばね、うん、結構面白いあのコンテンツ作れるんですよ、あれ。
うん。あの、日本語でこう、なんていうのかな、やっていけるっていうのがいいんじゃないかなと思います。
私が作ったやつは、あの、インベーダーみたいな感じで私が砲台になって、あの、缶ビール投げるんですよ。
うん。
ほんだら佐竹さんが上に寄って、なんか不思議な動きしてるんですよ。あの、普段の本人と同じような動き。
はい。
タックの佐竹代表が。
はい。
で、それを撃ち落とすっていうのを。やってました。作りました、
うんうん、はい。
多分私のアカウントで大道さんで検索してもらったらスクラッチのあのあれに上がってると思います。
うんうんうん、
まあ遊んでみたい人は遊んでみてください。はい。マルモさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第63回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
実は久保さん相談があるんですけど。
何でしょう。
iPhone 7 Plus を買おうかなと思ってるんですけど。
はあ。
はい。どうでしょうか。
大道さん 6S とかでも大きいっておっしゃってませんでしたっけ。
うん。邪魔。
5のサイズ、まあ、いわゆる SE のサイズとかね、
はい、
とかいいとかっておっしゃってますよね。
そうですね、
まあ、それより大きいんですよ。
でもそのなんかメールの返信とかするのに、
うん、
Mac がなかったもなんか7プラがあったら、まあ、6プラでも 6S プラスでもいいんですけど、
うん、
あの大きさが1個あったら便利かなと思ったんですけど、どうですか。
あんまり変わらないですよね。だって大道さん文字大きくされますよね。
はい。
それだとあんまり変わらないかなっていう気がします。
はい、
Facebook とか、
うんうん、
あのツイッターぐらいの感じの文字数、うん、あんまり長文じゃないっていう感じの文字数だ、うんうん、文字数だったらいいんですけど、
はい、
メールだと最近はやっぱり長文で、まあ、かっちりした文章っていうイメージじゃないですか、
はい、
話し言葉とかいうのではなくてね、うんうんうんうん、そうなるとちょっとどうかなっていう気がします。読むにはいいんですけど、
はい、
返す、まあ、入力して返信するのにはあまり不向きかなっていう気もします。
うんうん
うん、なおかつあれじゃ文字大きいんでしょ。
その文字大きいにこだわるのやめてもらっていいですか。久保さん確かに私の iPhone 見たらびっくりするぐらい文字大きいでしょ。
そうそうなの、内容が入ってこないの。あの文字が大きすぎて。なんかね、もうね、文字がね、なんていうのか、デザインを追ってるみたいな感じになってて、
はい、
文章が頭に入ってこないんですよ、
はい、
それぐらい大きいんです。
そんな言い方やめてもらっていいですか。なんか3文字ぐらいしかないみたいな感じじゃないですか、画面に。
でも5文字ぐらいですよね。とか言ったらそんなことないか。
はい。そうですか。
はい。あんまり、まあ、大道さんの環境でおすすめしないですね。例えばその、
はい、
プラスで文字を一番小さくするとかっていう風ね、うん、文字表示を一番小さいフォントにするとかっていうの
だったらデスクトップを大きく使えるみたいな感じですか。
はいはい、
あ、ごめんなさい、デスクトップとして大きく使えるっていう感じになるけどね。
そうですね、う
ん、じゃあそれと iPad mini 4を買った方がいい、
うんうん、ただ入力がメインだとそれにキーボードがつけないと iPad とかっていうのはその iPhone とまた何が違うかっていうと入力のしやすさなんですよね。
あ、
違うので、まあっていう気がしますね。一番いいのは、うん、まあこのないものの理想ですけれども、うん、iPad の画面で入力が iPhone ぐらいの感じのが、うん、まあ入力は入力とかちゃんとした文章打つにいいかなと思います。
7プラに Bluetooth キーボードとかやったら、まあそれやったらお前エアの11インチあるやないかって話ですよね。
そうなりますよね。そこまでいくならね。
そっ か、
はい、でやっぱりそうするとそういうある程度ちゃんとしたテーブルじゃないと入力できない、膝の上ではできないです
から
ね。
できないですよね、
うん、
あそうか、
だったらやっぱり膝の上でポンって乗せられるもう MacBook Air とかいう風な選択になっちゃいますよね。全然全くできないわけではないですけれども、
うん、
今まで大道さんがこだわってきた小さい iPhone がいいって言ったのと真逆で
になっちゃいますかね、
はい、しかも解決しない感じのものを求めてらっしゃる雰囲気がするんですよね。
そっか、クラさん6プラス余ってませんでしたっけ。
余ってますというか今、メインを7プラスに変えたんですけれども、うんうんうん、6プラスはサブで2画面で使ってる感じです。
じゃあそれちょっと貸してください。
やだ貸せません。
なんでシムは自分の入れますから。
そういう問題じゃなくて、
あそういう問題じゃないの。なんかちょっといろいろとクヨさんの個人情報こっそり抜いてやろうかと思ってたんですけど、はい、その匂いがしました。
しましたあのなんかもう iPhone を探すモードで全消しっていう
ロックされて
データ全消しみたいな感じになりますよね。
それも寂しいなそっか、
はい、ちょっと悩ましいところではありますよね、うん、で分かります、うん、こうっていうの
は。ってことは今の私が iPhone SE でこういろいろ見たりして、うん、で大きなことをやるのは MacBook Air の11インチでやってるっていうのがベストなんですかね、私にとっては、
うん、そう思います。
11インチでもちょっと話すと字見えないんですよ
あ、10インチもそういえばちょっと字大きめでしたよね、
はい、はい、Air ですら、
はい、
はい、
いやね、
クヨさんと一緒に見た時に話してクヨさんが話すから見えへん見えへん近づけてくれって言ってましたもんね。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではタックポッドキャスト第63回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回64回は、来週1月20日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes のカスタマーレビューへの評価とコメントもお待ちしています。
はい、
まだ今年1個もないんですよ、これ
今年まだ始まったばかりですからね。
まあでも早く今年の一発目の、ね、レビュー欲しいですよね。
そうね、
一度書き込んだ方の書き換えもお待ちしてます
はい、
はいはい、では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。装着するっていうのがいいんじゃないですか。
老眼鏡持ち歩くのめんどくさい。それで
持ち歩かなくてもずっとつけっぱなしの遠近とかいうちょっと今優れた技術があるじゃないですか。
いやもういや、これさ、はい、すいません、あの老眼鏡の購入相談じゃなくて、はい、あの7プラの購入相談だったんですけど、
はい、
あの結局それを解決するには、
う
ん、あれか老眼鏡がいるってことか。
そうそうそう、あのそういうことか多分、はい、
なるほど、どっちも買えへんわ